それでは今朝も御言葉に触れていきたいと思います。小金井副牧師より本日メッセージの題は谷川の流れを慕う、谷川の流れを慕うと題して御言葉を取り付いていただきます。中心となります聖書箇所を松丸姉妹に朗読していただきます。
本日の聖書箇所は詩編42編1節から5節までです。旧約聖書詩編42編1節から5節までです。ではお読みいたします。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて渇いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言われた。私はあのことなどを思い起こし、私の前で心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に生き巡り、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆とともに神の家へとゆっくりと歩いていったことなど、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔を救いよ。
明日を守られる主を聞くとですね、藤永家での家庭集会を思い出します。いつもテーマソングのようにしてこの家庭集会でこの歌を歌っていました。まあ、今朝、昨日一昨日の葬儀、またさまざまなことを巡らしながら詩編の42編を開きました。まあ、清流という言葉が本当に慕わしく思われるような季節になりました。7月に入ってからですね、いきなりのこの暑さが増していきまして、本当にもう真夏日、何かもう南国にいるかのような心持ちになります。まあ、ちょっと聞くとですね、もう少ししたら北海道でみかんが取れるんじゃないかというぐらい、温暖化がこう進んでいるようにも思います。まあ、今朝開いた詩編42編にはですね、乾きを感じて、その乾きが潤されたいと切に求める人の告白が出てきています。自分の心を正直に表した告白です。まだ和子さんがお元気な頃ですね、藤中さんご夫妻と、まあ、数名の教会仲間とで、よく山登りに連れてっていただきました。まあ、私は月曜日がお休みでしたので、月曜日の朝早くっていうのはこう頭がこう真っ白になるようなぐらい、まあ、疲れを覚えてるんですが、その朝早く起きてですね、山に登る、ハイキングのようなことを想像していたら、かなりこの鎖を引っ張って登らなければならないぐらいハードなコースに連れて行っていただいたこともありました。まあ、和子さんは歩くのがそんなに得意でないと言って、下の駐車場スペースですね、私はここで待っていると言って本を持ってきてですね、時間を過ごす。私たちはその間こう山を巡って帰ってくる。まあ、その時のことだったか、川へりにですね、出たことがあったんです。周りにいっぱい鹿の糞が落ちてたんですね。そしてそこに湿ったその川へりの土の上にですね、鹿の足跡を見つけたことがあります。まあ、鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎますと。アズアディアという鹿のようにという歌がですね、あります。この私たちもよく礼拝の中で歌います。 情景が浮かびますね。それはこの詩編42編からそのままを取った歌です。鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神よ私の魂はあなたを下へあえぎます。病のどこからかですね、誰にも気づかれないように、朝早く、あるいは夕方日が沈む頃、静かに川へりに降りてきて、この水をコクコクと飲んでいる鹿の姿、動物すべての生き物にとってはですね、この水は命の源です。臆病な鹿であっても、この喉の渇きを癒すためには、自分より強い動物の脅威があってもですね、それを何とか回避してでも、この谷川の水を慕ってやってくる。ユダヤにあるこの谷川の川というのは、日本のようにですね、水がとうとうと流れているのと違うようです。日本は一級河川、山間部、豊かな緑のこの山合いからですね、たくさんのミネラルを含んだ水が川に流れ込んで、こうとうとうと流れている水の豊かな国ですが、ユダヤ、このパレスチナ地方はですね、そうではない。砂漠荒野もたくさんあります。季節によってはこの枯れてしまう、干上がってしまう川も多くあるようです。鹿が水を求めて、かつてここに川があった、水が流れていた、そのところに来たとしても、その川が枯れている、そのようなことがある。乾きはですね、一段と増すものです。何としても水を得なければ生きられないという、この危機的な状況にある鹿、それをですね、この42編の作者は自ら自分の姿に投影してなぞって歌っています。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ私の魂はあなたを慕いあえぎます。水を慕うというとですね、必ず思い出すことがあるんです。7月暑くなり始めた頃、この湿度が上がり温度が上がってきた時に、このような季節になると、この肌身にこの擦り込まれた学生時代の部活、夏の部活を必ずですね思い出すんです。激しい運動量でした。夏はこの合宿もあってですね、体育館は蒸し風呂のようで、外でランニングするときのこの炎天下、もうこの焼けたようなアスファルトの上をですね、灼熱の太陽に照らされながら走りました。T シャツはこの部活終わった後は、この背中にもびっしりとこう塩が吹く。そしてこの耳はですね、洗うと、シャワーで入ると洗うと、ここに、ジャリッと塩がたまる。全部の練習が終わったらですね、水の美馬に駆け込んでいって、その蛇口をひねってですね、一歩も動かず、まだ足りないまだ足りないと、こうごくごくと水を飲みました。1分でも2分でも飲み続けたんですね。他の友達はある程度飲んだら変わっていくんですけど、私は1分でも2分でも、よく友達にこの永久髄と、一生飲んでるのかとこう命名されましたけれども、鹿が谷川を慕ってやってくるような、この優雅な美しい情景では全くありませんが、この詩編はですね、そんな汗臭い感じではないんです。乾くということ、そのような汗臭い感じではないですが、この乾くということにおいては、もっと激しい乾きであったようです。その乾きというのは、喉が乾くというものではなくて、この魂の乾き、詩編の中にはですね、骨が、私の骨がですね、もう暑さによってこの砕けてしまうぐらいな、そのような乾きというものを表現しているところがあります。がむしゃらになって、その乾きをですね、潤されたい、必要に生ける神様を 潤してくださるお方を求めている。何としてもこの渇きが潤される場所、あっちだこちらと、どこに行ったら出会えるのか脇目も振らずに、この一心不乱に求める、絶望した渇きです。心が渇く、魂が渇く、渇きを感じる、まあ、そのような経験、そのような思い、そしてそのようにして神様を絶望して求めたという経験が皆さんの中に終わりでしょうか。心が渇く、魂が渇く、渇きを感じるというのは一体どうしてなんだろうか。まあ、3つ挙げてみました。第1番目は、渇きは乏しさを感じる心に生まれる。渇きは心、乏しさを感じる心に生まれる。乏しいというのは、この十分でない、足りていないという意味で使われます。昨日の和子さんの葬儀ではですね、私は詩編23編を開きました。その一節にはこうあるんです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させてくれる、憩いの水のほとりに伴ってくれる。主が私の羊飼いであるから、私は乏しさを、乏しくないと、いつもそのかけがない、十分である、恵みが十分にあるということを知っていると。和子さんはですね、このイエス様に出会う前は、自分自身がこう心もとない、自分のうちに乏しさというものを感じておられたようです。そしてこの乏しさ、それが渇きとなって、この乏しさを潤してくれる、そのような真理、そのような命あるお方を訪ね歩きました。そしてイエス様と出会ったんです。羊飼いなるイエス様が確かな道をガイドしてくれる、そのイエス様と出会ってですね、羊飼いなるイエス様に聞きながら、その乏しいことがないと、乏しさを覚えるたびにその口に告白しながらですね、その人生が変えられて、その日から実りある豊かな生活を送って、この地上での命を全うされました。渇きはこの乏しさを感じる心に生まれる。まあ、いろんな乏しいといってもいろんな乏しさがあると思うんですね。ある人は親の愛というものに乏しさ、不足、欠けというものを覚えているかもしれません。あの時は本当はこうして欲しかった、あの時この言葉を言って欲しかった、あの時このように扱って欲しかった、子供の時であってもそのようなことが、乏しさを感じながらずっとですね、大人になってもまだその時に埋められなかったものを探している、求めている。親の愛というものに渇く、あるいはですね、この真理というものに乏しさを感じている人もいるかもしれません。なんで自分は生まれてきたんだろうか、何のために生きているんだろうか、死んだらどこへ行くのか、神様は本当におられるのか、これは私たちのこの命の根幹に関わる、まあ、真理というところに根ざしている疑問です。これが分かるまで、渇きを覚えて本当のこの答えを見つけるまでですね、それを探し求めていく、その渇きというのはやがて 神様に対して神様のところへですね、私たちを導いてくれます。エレミアの29章の13節にはこのような一句があります。もしあなたが心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。もしあなたが心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。私たちのうちにある乏しさを覚えたときに、その乏しさは渇きとなって、その渇きは求めるものとなって、心を尽くして探し求める、その先に良き羊飼い、私は乏しいことがありませんというこの羊飼いとの出会いを、まあ、見出していくわけです。イエス様が福音を述べ伝えられたその時に、サマリアの地でこの井戸の傍らで出会った女性がいたことを皆さんよくご存知だと思います。サマリアの女性、まあ、サマリアはユダヤ人にとっては蔑視される、この差別されるような存在でした。そのサマリアの地で、しかも男性であるイエス様が女性のサマリアの女の人と話すということはありえませんでした。その話していた時期は炎天下、夏のこの灼熱の太陽が照る真っ昼間でした。イエス様はその井戸の傍らに座ってですね、喉の渇きを覚えて、その炎天下に水を汲みに来られたサマリアの女性に、私に水をくれますかと尋ねるんですね。そこから会話が始まります。この女性は不思議に思いながらイエス様と会話を続けています。まあ、結論から言いますと、この女性は満ちない、満ちることのない欠けのある乏しさというものをずっと抱えていた人でした。自分の渇きというものに気づかずに、その渇きを埋めるためにですね、それを人に求めてずっと長い間生活していました。しかしその渇きは埋まることがなかった、潤されることがなかった、渇き続けていました。イエス様はですね、この女性に言ったんです。この水を飲む者は誰でもまた渇きます。女性がこの井戸の水を汲みに来た炎天下、そこには朝早く水を汲みに来ることのできないこの女性の生活があったんですね。誰もいない時でないと汲みに来れない、噂話に自分が乗る女性はですね、この水を汲みに来た時にイエス様に、この水を飲む者はまた渇きます、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して渇くことがありません、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますと。サマリアの女性はですね、イエス様と話をしながら命の水を与えてくださる方に目が開かれていったんです。そして自分の渇き、この魂の渇きというものを自覚してイエス様に最後は言うことができました。その水を私にくださいと。渇きはこの乏しさを感じる心に生まれます。私たちはこのお方に出会うまで、死体、この鹿がですね、この谷川の下、谷川の流れを死体あえぐように渇いて求めて行くんです。第2番目は、神から離れているときに渇く。神から離れているときに、神様から離れていると感じるとき、人は渇きを覚えます。まあ、救われてイエス様と共に歩んでいく者も、あるいはまだ出会っていない者も、神から離れているときに私たちは、良き羊飼いから離れているときに私たちは乏しさというものを感じ、そしてまた神から離れているときに渇きというものを覚えます。 まあ、罪という言葉は再三お話ししていますが、ハマルティアというギリシャ語が使われています。これは神から離れている状態を指しています。的確な的から外れている、的外れという意味をですね、罪という言葉は持っています。的から外れている、離れている、その時に人はこの的に戻りたい、これではいけない、何とかしなければ、的が外れている、その的外れな生き方がですね、渇きとなって神様のもとに帰りたい、戻りたい、この方を求める渇きが起こってくるのではないかと思うんです。私は小さい頃から教会学校に通っていました。まだ小学校に上がる前からですね、兄とそして近所のお友達とずっとみんなで、当時は朝8時半から夏も冬も8時半から、日曜日ですね、朝起きて行くんです。みんなと一緒に1年生から6年生まで、まずはそのお庭に集まってですね、学年ごとに並びます。で、並んでから時間が来たら、みんなあの礼拝堂に入るんですね、外から。そして学年ごとにこう座るんです。その後分級があるんですけれども、当時60名70名ほどの小学生たちが1年生から6年生までが集まっていました。だんだんですね、1年生から1年生の時は多いんです。でも2年3年学年が上がっていくごとに、だんだんこう少しずつ少しずつ、まあ、人数が減っていくんですね。でも私たちの学年は、まあ、最後までみんなよく残りました。20名ほどいたと思います、一学年に。まあ小学校まではそのようにしたけれども、その卒業した後、中学生になって部活動が始まって、日曜日も練習、来週も再来週もずっとぎっしりでした。だんだんだんだんですね、足が遠のいていったんです。教会から離れてしまった。心の奥の方でですね、これでいいんだろうかと誰かが言っているようでしたが、その言葉を封じ込めました。そして自分の心の向くまま、これでいいんだよと、どこか自分に言い聞かせながら、自分が楽しいと思う方へ流れていったんです。3年間、そして夏、部活が引退して秋に入り、受験の季節になって、その頃ですね、心の中で自分は乾いているなぁと分かりました。乾いている、なぜそう思ったのか理由はないんですね。ただ乾いているということを感じました。その言葉が自分の中に巡ったんです。何か特別なことがあったわけでもない、普段通りにみんなと同じように楽しい中学生活でしたが、秋になって木がですね、枯れて葉が落ちて、この枯れ枝を見たときに、ああ自分の心は今こんな状態だと、踏めばポキッと折れてしまう、そのような状態だなと思ったんです。そして決断したんです。教会へ行こう、あそこに帰らなければ、もう一度イエス様を礼拝する場所に行こう。そして再び教会へ行きました。42編一節、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。まあ、聖書の中で究極のこの渇きを訴えられたのは十字架上のイエス様です。イエス様は神様でありましたけれども、この父なる神と離れて人としてこの地に来られました。罪の遺伝子を受けないで、聖霊によって諸女マリアより、あのクリスマスの時生まれました。イエス様はですね、自分のことをこう言いました。私は光として世に来ました。 私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためですと。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないため、私は世の光としてこの地に来た。これは天のお父様から託された、イエス様に託された使命でした。イエス様と天のお父様は天と地に置かれてもですね、イエス様は人という制限のある中に置かれてもいつも一つでした。そこに親しい交わりがありました。イエス様はですね、いつも大きな働きをされた後、このアバ父とお父ちゃんと呼んでですね、人に寂しいところに行って、いつもその名を呼んで祈りの場についておられました。私が父におり、父が私におられることをあなた方は信じないのか。私を見た者は父を見たのと同じだと。三位一体の父なる神、子なるキリスト、そして聖霊なる神はいつも一つ。でもそこにはイエス様、地上においては制限がありました。そしてイエス様はそのことを弟子にも話しました。私は自分から話したのではない、私は私を使わした父ご自身が私が何を話すべきか命じられた。私は父の命令が永遠の命であることを知っている。だからその技を行っているんだと。この地上において神の国を解き明かされました。いつも天のお父さんと一緒だった。しかしあの十字架の上でこの関係が裂かれなければならなかった。いつも一緒だった天のお父様と裂かれる瞬間が、離れ離れになる瞬間があったんです。イエス様はあの十字架にかかられる時に鞭打たれて血だらけになった体で、ご自分がかかられる十字架をですね、息絶え絶えにあのゴルゴダの丘まで運んでいかれました。喉が渇いてですね、水を飲もうとしてもその水を飲むことができない。ビアドロローサという細い道を、その宮の外であるゴルゴダという丘、ドクロと呼ばれるその丘に担いで、そしてそこにですね寝かせられて、あの十字架に太い釘を手と足に打ち込まれて、無残な姿で人々の前に晒し者にされました。そしてお前が本当に神の子なら、そこから降りてきてみろ、そうしたらお前が神の子であると信じると、周りのですね、いろんなあざける声がイエス様を激しく攻撃しました。しかしイエス様は黙っておられた。朝の9時から始まって昼の12時、真っ昼間だったのに、辺りは暗くなって3時までこの暗闇が全地を覆いました。そしてイエス様は十字架の上からこう叫ばれたんです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。お見捨てになった。父なる神様は子であるイエス様といつも一緒におられた。しかし、天のお父様はこのお方にすべての罪を負わせたんです。たった一度の裁きで、しかし永遠に続く罪の許しを完了されるように、この荷をイエス様に負わせました。罪を負った。それは罪人となった。罪人とみなされたイエス様は、わずかな間でも罪のない天のお父様と交わることができなくなりました。罪のないお方、父なる神様と交わることができない関係が断たれたものになった。その時イエス様はですね、あの十字架で、私は乾くと叫んだんです。ヨハネの19章28節にこれが出てきます。私は乾く、神と立たれた時、 良き羊飼いと私たちが離れるとき、これは私たちの告白でもあります。魂の内なる霊のこの叫び、私は乾く。我が一人子のこの罪の犠牲として差し出して、そんな姿を見ることができてですね、断腸の思いでこの時全地が暗くなりました。この十字架の姿は罪ある人の姿です。イエス様、私たちのためにこれを肩代わりしてくださった。これは私たちの姿で、本来は私たちの姿でありました。この十字架の上でイエス様は、私は乾くと叫ばれたんです。ローマ兵はですね、口やまた喉が渇いているんだと思って、水ぶどう酒を海面につけてイエス様の口元に持っていきます。しかしイエス様が乾くと言われたその意味はですね、今自分は天の父なるお父様から罪というものが隔てとなって引き離されて見捨てられる、交わりが断たれる、この究極の乾きというものを訴える叫びだったんです。二節にある、私の魂は神を、生ける神を求めて乾いていますという、神から離れた神を見出せず、そして自らの中でまんじりともせずうずくまっているような私たちのこの乾きの叫びと、同じようにイエス様は本来自分のいるべき場所、神と一つである、その場所から離れる、私の住まいである、また三翼の影である、父なる神様の懐、まあいろんな表現がありますが、そこに帰りたい、そこに戻りたい、そこに自分が降りたい、そのような深い内側からの叫び、神様から離れているとき、人もまた乾きます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。霊的力を失った状態です。霊的な祝福が止まるとですね、私たちは、私たちのこの信仰も、私たちのこの心も霊もですね、荒れ廃れていってしまいます。そしてその乾きは何によっても埋めることができない。その乾きは神様以外の何によっても埋められないものです。だからですね、鹿が谷川の流れを慕って求めるように、私たちもですね、このお方を求めていくものとなっていきたいんです。第3番目は、成長とともに乾きもある。荒野から立ち上がっていくときに、私たちは一回り強く成長していきます。成長とともに乾きというものも、まあ、あるのではないかと思うんです。クリスチャンになってもですね、戦いがあります。潤ったオアシスばかりではない、砂漠荒野というものが私たちを襲ってくる。まあ、羊の中にこの一頭ヤギを入れると羊は元気で長持ちするという話を聞いたことがあります。どういうことかというと、羊はこう群れて生活する、こう寄り添ってですね、みんなこう寄り添って群れて生活するので、一頭が病気になるとですね、感染しやすいっていうんです。けれどもヤギをその中に放り込んでおくと、ヤギが羊をこの角で追い回して、その中をかき回すので、羊が互いにくっつかないで適度な距離を保って病気になりにくいと、まあ安閑とした環境は良くないということ。羊もヤギによってこの鍛えられたと思いますが、私たちも同じです。 いろんな環境に置かれて訓練されていく、この力量に見合っていないという負荷がですね、加わっていくとき、日常的にも、または信仰の試練においても、そのときにですね、私たちは主の前に出ていく、神様を呼び求める、そのような、逆境というんでしょうか、そこに自分の信仰が養い育てられていく、そうしながらですね、私たちも幅が広げられて、神様にあって担うものも多くなっていくんではないでしょうか。42編の5節です。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、見前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御救いの御顔の救いを。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのかと語りかけているんですね。自分の魂に向かって、見前で神様の前にいるのに、なぜ思いが乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。神様は良いお方だから、神様が語られたことを信じて、神様がしようとしておられることを、それがなるまで待ちなさいと。待ち望むということは、追い込まれたような状況では簡単なことではありません。なんとか手当てしたいと、私たちはですね、自ら動きたくなる。イエス様が十字架にかけられて葬られ、復活されて40日間弟子たちと交わり、そして天に上げられた後、その時天に上げられていく時にイエス様は言われました。あなた方はエルサレムに留まって祈っていなさい。父の約束、聖霊があなた方の地に注がれるからと。その後そのようなことが起こっていくんですが、弟子の心中はどうだったでしょうか。早くガリラヤに帰って生活立て直したい。もしかしたらそのようなこの思い乱れるというような時間であったかもしれません。しかし祈りながら待ったんです。待ち続けることができました。そしてあの五旬節の日に聖霊がそこに注がれました。この42編と43編は元は一つの詩編であっただろうと言われています。五節、十一節、また43編の五節にはですね、同じ言葉が出てきます。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、見前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いを。神を待ち望め、神を待ち望め、神を待ち望めと繰り返し3度も同じ言葉が重ねられているということは、大変重要なことであるということを意味しています。どれほど真実な信仰を持った人でも、この神が遠くにおられるように感じるこの状況がありながら、渇いて死体求めて探しているのに何か沈黙されている、自分の問題に神様は関与してくださらないと寂しさを感じることがあります。このような時こそ、すべてを退けて神だけに頼らなければならない。神様以外に望みがないからです。神様に出会って、神様に出会ってこそこの絶望の状況を克服できるからです。鹿が谷川の下を、谷川の流れを下へあえぐように、天のお父様、私の魂はあなたを慕い喘ぎます。あなたを待ち望みます。皆さんがどんな渇きを覚えておられるか、私には分かりませんが、この告白をもってですね、その谷川の流れを慕う鹿のように出ていくときに、待ち望めと、必ずあなたはそこに良きものを見出していくからと。その励ましと力を持って今朝 私たちに神様語ってくださると信じます。しかばそこに渇きを潤す場があるから再びやってきます。私たちもそのような経験を重ねているから、やはりあの谷川の流れを慕って主のもとに出ていくんです。鹿のように潤す場を求める者のように、私たちもそうありたいと今主の御前に告白して、それぞれの思いの中で告白して、しばらく祈りの時を持ってまいりましょう。今皆でそれぞれに祈りましょう。